ただいまより昭和50年7月15日朝のご理解をいただきます。
ご理解第18節。この方のことを神神というが、この方ばかりではない。ここに参っておる人々が皆神のおじけだ。美神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めである。みんなもその通りにおかげが受けられると。今日の新聞を一言で言うと、そう、生き神への道だというふうに言われています。みんなが生き神を目指していくというのが新聞だというわけです。だから今日の新聞はまた言うと、ご神徳を受けさせていただくことのためだけに見教えがあるという手も良いのです。生き神とは、私はご神徳が充実した、ご神徳が、ね、体内体外にあふれてくる、ね、それこそそこに生き神の光を放つほどしのものを、私は生き神の境地だと思います。ないわけかもね。そういう信心を教祖は天地神の神様から無事故に信心しておかげを受けてくれよと言われる。おかげとはそういうおかげを願い受けてくれよということだと思うのです、ね、そのまあ言うならば手がかりとしてです、ね、人間のさまざまな難儀の様相というのはさまざまです。だからそのさまざまな難儀を通して本校大臣のお取り次ぎをいただき、おかげを受けて、そこに神様の御働きを感じ取らせてもらい、そしてその神様のお心を大してお心を分かって、そのお心に添い立てまつる生き方を精進し努めていくことによって、生き神の道を一歩一歩生き神に近づいていくことのできるというのがお道の信心なんです、ね、ですから、まあ、私はもうこのおかげいただきゃもう天の神様って並んでよかっていうのじゃないです。確かにご神徳やらはいらん、もうおかげしていただけばというのではなくて、本当にもうご神徳を受けることのための根高教というと良いです。この教えのすべてがそうなんです。ご神徳を受けるための身教えです。ご神徳を受けるためには、このような生き方、あり方にならなければ、しかもそれがです、その気になれば誰でもいただけていけれる道なのだから素晴らしいのです、ね、とても人間の生身を持っておるものが、とてもそういうようなことはとてもできない、特殊な人だけしかできないといったようなものでないところに、お道の信心のよる幅広さというものを感じます。だからそういうなら信心を見ていただいておっても、それにいわば今一心復帰しなかったらダメです。一生つまらんです。結局おかげ信心に終わってしまうです。今後今日もご利益しようかということになってくるです、ね、皆さんもう日々でね、ご神徳を受けさせていただくことのための信心であり、修行はすべてそのためなのですと、ちょっとまず分からなきゃいけないと思うんですね。昨夜下の教礼会から先生方が帰ってまいりましたので、もう1時ぐらいだったでしょうか。 その先生が私のところへやって、そして、私の足を揉みながら、まあ、結局お話をすることは新人話。もうこれも、ならこれは他もに話せれん、文雄さんだけにしか話せれんといったような話も、まあ、出てくるわけです。もう、そうしているうちにも2時半になります。だからね、また一回お風呂入ってから、もう、3時半にはここへ出てきますから。お風呂入ろうかと言って、出てまいりましたら、茶の間で、若人生、秋永先生を中心に、若い方が2、3人で一生懸命新人話をまだしておるところでした。またそこでしばらく引っかかって、まあいろいろ、また私もそれに加わらせていただいたんですけれども、本当に今、愛楽で皆さん新人の稽古を一生懸命しておかげを受けておるけれども、そんなら、金光教の新人、愛楽の新人はだんだん分かってきた。金光教の新人、それはもう愛楽の新人は金光教の新人に間違いないけれども、なら大きく金光教の新人とはと、それは愛楽を話せば、それまま金光教だというわけにはいかんのです。なら今本部で、もう本当に、熱心にというよりも、まあ、一つの金光教の革命が起こるのではなかろうかと思うくらいな討議が今行われております。もう会議から会議で、日本人の偉い先生方が集まられて、今まで25年間、要は26年間ですね。言うならば、御鳥釣り成就新人生活運動という運動が展開されてきた。それにみんなが取り組んできたようであるけれども、本当に取り組みができてなかった証拠に、その実が一つも上がっていない。御鳥釣りの働きが成就してないということ。言うならば、信者は一つも増えてはいないということ。25年かかったけど。そこで、ここで初めてです。この、御鳥釣り成就新人生活運動の内容をです、ね、改めていかなければならんという運動が今、起ころうとしておるんです。そのために、様々な検討があちらこちらで行われる研修も、そこに焦点を置いて、あったんです。ですから今、本部、の方で、教官なら教官が言い出しておられるところの、例えばスローガンといったようなものがです、皆さんの上にもよく分かっておるだろうか。ね、例えて言うと、ね、自由にして創造的だといったような新しい言葉、しかも力のある言葉を持って、その、これからの金光教を、まあ、牛耳っていこうという、働きが見えます。今まで買って聞いたことがないことも、ね、自由にしてしかも創造的だと。私はこの名刺をいただいた時にも早速その時の五代祭にこのことをおのとの中に歌わせていただきました。そしてそのことを神様にお願いしました。そしてだんだんお話をいただいて言っておりますとです、私のいただいておる自由にして創造的というのと教官が言うておられる自由にして創造的というのは少し食い違いを感じる、少しじゃない、根本的に違うのではないかとすら思うような節々にがあるのです。そこでなら教官が言っておられる、本部で言っておられるその自由にして、例えばです、その一言だけではないですけれども、その一言だけでも教官の言われる真意真どこを言おうとしておられる、分からせようとしておられるかということを、なら私どももやはり検討しなければならないということになる。ね。だから、今本部ではどういうことを言ってるのかって言っても、愛楽の人はみんな知らんです。で、それがどういう意味なのかということは知らんのです。ね。やはり、そういう勉強が愛楽には欠けておるなと言うて、まあ、お話したことでございます。そんなことを、話しながら、そしてお風呂をいただいて、こちらへちょうどもう3時半にみんな出てまいりましたから、心の中にそういう思いがあったんです。そしたら、ご神殿で出て、そんなことを、やる金光教の新人の、によって人が本当に助かっていく。夜、御鳥釣り成就新人生活運動が、 本当に展開されていく、そしてそれがおかげになってこなければならないということはどういうことなのだろうかと私思わせていただいたら、神様からね、金光教の恥部ということをいただきました。金光教の恥部、恥ずかしいところ、という金光教で一番恥ずかしいところはどこかということなんです。私はそのことをお願いさせてもらいよりましたら、タヌキのね、あの大きな要は庭になんか据えてありましょうが、あの焼き物のタヌキがね、こうやって、一生のくると通帳を持ってからおるタヌキがありますね。あのタヌキがね、それこそ通帳とトックルでですね、自分の恥部をこう隠しとるところをいただいた。あれは出しとかにいかんとですもんね。たくさん大きな金玉をぶら下げとるところがなかなか味のあるところです。それをその通帳とタヌキ、僕を持っとると通帳でですね、前の方をこうやって隠してるんです。これがいわば金光教がおかげが受けられなかったと言うなら、金光教の信者がいわば増えなくなったというわけがここにあるのだということをいただきました。夜まさしく金光教の支部であります。そこでそんな支部とはどういうことであろうかと神様にお願いをさせていただきましたらね、みかんをいただいた。そしてみかんの皮のところをこう見せてくださったんです。中のみかんはもうちょうど夏のみかんのようなシワができた汁気のないのがありましょうが、みかんは立派にしておるわけ。これが金光教の実態だということをいただきました。私はその時に金光教の一部はこれだと本当に思いました。なぜかというとね、金光教の今の信心はね、どういうことかというと、外部のところだけを、ね、まあ、人から笑われてはならんとか、人から少しでもよく見られなければいかん、金光様の信者だから人からよく見られないかんということだけに焦点を置いておるということなんです。だからなら、例えば本部あたりから明日いろんな大きな講演会なんかがありますから、みんなが信じのない人でもお話聞きに行きますよ、誘われてね。そういう、はあ、なるほど、金光教って素晴らしいな、なら教会に参ってみろと参る人もいくらかはあるわけです。ところが中はシパシパ、一応味も水もなかだけ甘もなかというのが金光教の夜実態だったと思います。今はどういうことかというとです、人情教になってしまっておるということです。人情を使う、人からああ思われてならん、こう思われてならん、少しでも金光教の信者らしいを振る舞って、金光教の信者は立派だと思われるようにならないか、金光教の信者の中に少し額ができたり、ね、有名人があるとそれをすぐ売り出そうとする。金光教にはこういう有名な人がというと、その有名人の信心を実際に当たってみると大したことはない。金光教は学者に弱いと言われた。先日から、ね、信心の道は迷わず失わず末の末までも教え伝えよというご神君に基づいて一口のご理解を一時の時にいただきましたね。その時私は私の馬場のことを、ま、信心をそのまま、あ、こういう信心が誠の信心だ、信心とは真心の道と書いてあります経典には、ね、そのいわば、あ、その時にもう皆さんに聞いていただきましたように、もうそれこそ異常なまでにお土を大事にしました。それは天地の親神様のもうお体と信じ切ってたわけです。ですから、もちろん お土を切らすような方も全然唾吐いたり小便を待ったりというようなことはもう絶対させませんでした、ね、神様のお体を汚したらなんて、ね、言うならばそれが天地の本当なことなんですから、その天地の本当なこと、天地の誠をわけがわからんなりにいただいておったということです、私のばあばは。だから、あとでも転んでから膝をすっちゃったりしますと、いずれも金光大臣様と言ってから、もうそばでお土を傷口に打ってくれました。その信念たりは、 本当に改めて野沢の信心の素朴な信心ですけれども素晴らしいところをいただいておったなと思うんです。そしてなら毎晩ご祈念をしますと、後でも孫も馬場さん、まあ、横に座って一緒にご祈念をするんです、ね、それこそ大払いも覚えておりませんでしたから、天津のとを繰り返し繰り返し唱えました。天津のとだけを。そしてご祈念に入りますと、昔の人は言葉に出していろいろお願いをするんです。その祈りの中にです、大坪宗一郎、ね、大坪大作、大坪住まい、あとでも兄弟三人の名前を繰り返し繰り返し言うてはです、どうぞ神様あなたのお役に立つようなお事故にお取り立てくださいというのが馬場の願いでした。あとでも願っていることはどういうことだろうか。もうそれこそ神様の心を動かさんわけにはいけんような願いを、わけはわからんなりしておったということ。わけわからんというか、わけわかっとったというのに仕方がないですね。だから大坪宗一郎が大臣になりますようにとかね、偉い人になりますようにじゃなかったんです、ね、神様のお喜びいただけれる氏子にお育てください、お取り立てください。神様の言うなら書いたところもそのまま書くような願いです。息子が試験にできますこと、息子が成功しますこと、試験のできることが果たしてその神の機会にかなうことかどうかわからんのに、そこのところも確かめずに、どうぞああなりますように、こうなりますようにというようなケチな願いではなかったということです。言うならばそういう信心が今の金光教には欠けておるということです。私は誠の道ということをです、馬場はわけわからんなりお土地を大切にするということで、天地の誠と馬場の誠が通いごたと思います。そして願うことはですね、孫たちがどうぞ神様にお喜びいただけるような人間にお取り立ていただきたい、お育ていただきたいという願いこそ神の願いであったということです。そこにです、私はね、末の末まで教え伝えよといろんな理屈を言うて聞かせて教えたところで、なかなかその信心は継承としようとはせんけれども、その馬場の信心に両親がついてくるようになり、その両親の信心をまた後どもが受け継がせていただくというで、もう理屈抜きにしてだんだんおかげをいただいて、そして私の時代になったら、もうこれはもう絶対のものなら、こういう哀楽で大きくたくさんの人が助かるような道にまでつながっていく。末の末まで教え伝えていくということは、そういう八の字のように末広にです広がっていくという信心でなかなければならんのにもかかわらずです、ならば御取り次ぎ成就信心生活運動ということは素晴らしいことなるだけれども、そういう運動が展開されておるけれども、その運動の焦点が間違っておったと気がついた、25年ぶりに気がついておられるような気がするんです。そしてなら今日言われておるところの自由にして創造的といったような素晴らしい言葉ですから、それを私は私なりに受け止めて、ね、言うならば自由にして創造的な信心を今あいらこそそういう生き方をしておるんだと思い込んでおったんです、ね、あいらではそれ、ね、例えば信心の中にはさまざまな信心があります。人が助かっておる教会がありますけれども、その教会と先生はお話をなさらないけれども、病人が参ってくると手のひらをここやって当てなさる、そうすると病人がどんどん助かった、そして大変なご披露をいただいておられるという教会もあります。そしてご本部に対しても大変なご用もできておられる。それかというと、今度はあんたのところは御霊様の関係といっても、御霊様のことばっかりを言うて人がどんどん助かっておるという教会もあります。哀楽のように夜ご理解一本で助かっておる教会もあります、うん、ですからね、それがそれだと金光教的じゃないといったようなことではない、それもやはり金光大臣の信心の一部だといういただき方をしなければね、それを決めつけたそれだと金光教的じゃないと言うて、それを取り上げないところに金光教の一部を感じます。 本当に例えば御霊様を拝みながらでも手のひらを当てて金光大臣様とって唱えて撫でてあげたら病人が治るということしのもののその元がどこにあるかということを私は追求するべきだと思う。そしてそれもやはり金光大臣の信心の一部だといただくところに大きくなっている、ね、これが金光教だというのでです。もうそれこそ盆栽のような金光教が出来上がったわけです。箱庭のような金光教になってしまったのです。なるほど見かけはよかった。枝ぶる頃の方も積みましょう、ね、枝ぶる方こうやって混ざると不倫してからでもその立派な金光教を作ろうと、まあ、精進したことは良いけれども結局はもうこれから先は太られんというようにです。25年間全然太っていないという事実がです。私は盆栽的な金光教であり箱庭的金光教に出してしまった。それに気がついたのですから、気がついたのですからなら大きくなることのためにはです、まず金光教がなぜ助からなったかというその言うならば金光教の恥部とも言うべきところを気づかせていただいてです。人情教に終わっちゃならん。人がどげんどげん言おうが悪く言おうが、ね、昨日のご理解の一時のご記念にも申しておりますね。人が笑おうが、人から悪口を言われようが、叩かれようが、すべての事柄を神様の御働きとしていただいていくということ。もう人から笑われてなんから、ここだけ立派な人がならんといったようなものではなくてです。どこまでも言うならば、信条一つということをにこう申しておりますね。帰りとばんばま言ってみて書いてください。書いてあります。それは神様を信ずればこそであり、神様を信ずればなりであります。信ずるから人からバカと言われて魔法と言われてもそうなんです。そこでなら私は金光教の恥部と言われる御竿のガワタンのところだけを大事にして中はしわがれてはガワタンが立法的の中に入ってみてお願いをしたところが助からないということになっていった。それで誰に一遍甘えるばって二遍と甘えらんということになっていった。そこで今度哀楽の場合を言うとガワタンからはもういろんな批判があるわけです、ね、まあ、グザミカのようなものではないでしょうか。それとはもうアイラグばっかり状況に及ばんというふうに、もう最近はそういう悪くてどんどん入ってくるんです。友情は赤先生が言われました。もう僕が一番悪いって、なしやって。僕はとにかく金光教のその外交をやっとるわけですからね。言うなら外回りをやっとるから、もうとにかくその私の悪口を言われることは、結局若先生が痛いわけです。だからもう僕はもう大祭典なんで、もう三つ悪化だろうか、股間ごととともやろうかって近くで言いますもん。あげませんけど。そんなことがあるもんかいと、それがあたり修行じゃいけないんですよ。というように、外部からは非常にそういうふうなら悪評なんです。もう今後、愛楽が間違ったように言うわけです。けれども、本当に助かるたいの一年で、今度はひとたびその顔を向いて中に入ってみると、それはまあ何とも言えん、味合いにもうびっくりして、愛楽から離れられるようになってしまう。助かるわけです、事実に。ね、だからそういう助かる事実をね、助かる事実を私は今の金光教の大体の方たちはですそこに目を覆っておるような感じがします。もうできるだけ哀楽のことは言うなといったような雰囲気があるということです。本当に私はそのガワタンだけじゃない、よその風評だけじゃない、そこでなるよその先生方がなら塩梅見にやってくるわけですよ。そして1回2回はやはり批判的です、誰でも。そして私に説教するようなことを言われる先生もあるです。けれども三遍と通ってくるともう本当に哀楽の虜になってしまうです。本当のことが分かってくるからです。いただくという気になったら味が良いことが分かるからです。そこでなら哀楽もこれで良いということではありませんけれども、側から見ても立派な、ね、みかん中も美味しいということになっていかなければならんけれども、それはやはり過程です、ね、なら金光教の在り方も過程です。だからそういうものがね一つになってこうやってぴったり合わなければねいかんです。 私の言うておることなら本部で言われておるようなことがこう合わねえか、言うなら口と口が合わなきゃいかん、ね、言うならば男女の交わりのことを言うならです、ね、ピタッとこう合うのが交わりです。ところがここにずれとるわけだいつ口と口が合うとらんけんで説法もできんの、こうこうやってしよるわってんか届かんのことへそとへそとが合うとらん、肝心なとこがな合うとらん、これでね、例えば良いものが生まれるっていうことは絶対ないです、ね、言うてること言うてることがこうやって合わにゃ、腹と腹が合わにゃ、そして肝心なところがぴったり合わにゃ、ね、そこに素晴らしい、言うならばそれこそ、ね、飲むほどに酔うほどにというような心の状態が生まれてくるんです。たぬきが言うならばお道を買いに行けるという手もです、その本当にそのお道を凍ってきて飲まにゃいかんです。そればって話されるのの前の方にこうやって手をやる、ね、だから秩父ということを気づいてすらいないのではなかろうかというふうに思うのです。こういうことの言うならば教官あたりの言われる言うならばです、ね、斬新な生き方としてです、ね、自由にして創造的だと言われるのと、私がそれを受け止めてこれは素晴らしいと思って哀楽にぴったりと思っていただいたことが食い違っておるということです。だからこれを一つにする働きがね、これからの例えば金光教の言うなら大活動でも言うか大革命とでも申しましょうか、ね、そういう今したごしらえ的準備がなされていかな、なされておる時でございますけれどもね、そういうところに本当に哀楽が一役も二役も一つ買わせていただきたいと思うのですけれども、さあ私がなら宣伝して回ったところでかね、最近もうそれこそ哀楽を先日から手紙が参りました。ある先生なんかもう二度目三度目です。もう私は心理的なことということを信用しないという金光さんの先生なんです、ね、ところがです、哀楽におかげをいただきよったらご神母とお前にお礼をの言いをいただくようになったわけです。それでご神母をここにお届けがある、それにご返事をいただくようになったら、なるほどだとか天が行くようになって、今市外会にたびたび通ってくられるようになった。大変というところから。というようにです。例えば本当に哀楽の中身というものをですね、一つおかげをいただいていかなきゃならん。まあ今日の言うならば、みんなもこの通りにおかげを受けられるとか、生き神への道とかということはですね、ガワタンからは、ガワタンでは言うならばです、ね、どんなに見かけがよかっても神様のことしとったっちゃです。人が助からんなら神様とは言うてくれません。ガワタンが悪かったっちゃ、ね、グザグザみかんであってもです、実際に助かりゃあなたのおかげで助かったと人が拝むようになります。だからそれで良いということはないですけれども、私は生き神とは哀楽の生き方こそ生き神への道だというふうに信じております。だから皆さんはそういう生き神への道をです、ね、どういう生き方にならせていただけば、教祖が願っておられる、天地界の神様が願っておられる願いに応えていけれるかというところを焦点にして、ね、生き神への道をいよいよ、ね、忠実に守らせていただいて、それこそまずは我と我が心を拝めれるような心の状態を作っていくこと。問題は人から笑われてもいい、人からそういうようなことでね、人からどうか言われたらそれでグラッとするようなことはない、言うなら自分の心の中のありがたいというものを一つにすがって、このありがたいものをいよいよ育てていくという生き方、それこそ人から笑われてもバカと言われても、ある場合叩かれてもです、神様を信じればこそ、言うなら親父にしての言われることを信じればこそという生き方こそ生き神の道の精進だと思います。